ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。新型コロナウイルス感染拡大に伴い出された緊急事態宣言、長く続いたステイホーム期間に生活不活発という健康を脅かす新たな懸念が生まれました。いわゆるコロナ太りとも言われる肥満傾向や筋肉の低下なども含まれます。緊急事態宣言解除後、少しずつ日常が戻ってきたとはいえ、ウイルスがなくなったわけではなく、積極的に外出をする気にならないという方も多いと思います。今週と来週は心と体の健康に向けて生き生きした生活への回復を日々支援している日光記念病院リハビリテーションセンターの方々にお話を伺いたいと思います。今週は認定作業療法士山本秀樹課長に遠藤夏美さんがお話を伺っています。
山本さんは認定作業療法士として普段はお仕事をされているということですが、作業療法士のお仕事、役割について初めにお伺いしてもよろしいですか？
はい。皆さんはリハビリテーションと聞いて思い浮かぶのは、骨を折った時など理学療法士と行う立つ、歩くなどの動作の回復訓練を思い浮かべるのではないでしょうか。私たち作業療法士は日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、休養など人が営む生活の行為を作業と呼んでいます。皆さんの日頃行っている作業に着目して、その人に合った生活を目指して健康と幸福に向けて改善する支援を行っています。
作業というと手を動かしたりそういうことかなと思っていたんですが、健康と幸福に向けて改善する支援ってすっごく範囲が広いですね。
確かにそうですね。病気や障害、年齢に関係なく日常生活を送る上で必要な支援をする。日常生活とは生物的に生きることだけではなく、人として生きるために社会とのつながりまでを視野に入れて支援をする人とざっくり考えていただいて良いのではないかと思います。
コロナウイルス感染症が流行してから今に至るまで患者さんなどの支援もされてきたと思いますが、そんな山本さんから見て心配なことなどありますか？
先ほど作業療法士の役割についてお話ししましたが、私が流行期から緊急事態宣言が出されステイホームとなった時から皆さんの生活が大きく変化をしてしまったのではないかということです。例えば何気なく普通に続けられていたことができなくなった、あるいはしづらくなった、行動上でも様々な制限が加えられ、精神的にも混乱や閉塞的な気持ちになったり、知らず知らずのうちに体を動かす機会が減ってしまったりしているのではないかということです。おそらく多くの皆さんがうなずいていらっしゃるのではないかと思いますが、普段と違う状況に置かれて制限や混乱のある状況の下では心と体に悪い影響が与えられる可能性があります。心身ともに健康な方はそのような状態にあっても自分で気分転換をしたり新たな趣味を見つけたりと自分で解決できることが多いのですが、小さなお子さんや高齢者、障害がある方など支援が必要とする方は自分で気がつきにくい状況にあり、知らず知らずのうちに社会的に孤立したり生活のリズムが崩れて体調を崩しやすい状況に置かれている場合があります。
確かに今は以前ほどではありませんが、外出が特に制限されていた4月など普段通りに学校に行けないということや外出を制限しなければならないことで、私たち大人も閉塞的な気持ちになったり、子どもたちも思いっきり体を動かせないというストレスなどもあったかもしれませんね。
子どもさんたちも学校に行けないなど普段と大きく生活が変わってしまいましたね。 この場合、学校という大きなトピックスがあったので気がつきやすいこともあるのですが、意外と知らず知らずのうちに変化していたことに心がついていってないということもあるので、ちょっとチェックしてみたいと思います。生活のパターンは乱れていませんか？学校が突然休みになった、仕事が突然在宅勤務になった、普段の集まりができなくなったなど、日常のパターンが大きく変わった方も多かったですよね。習慣や日課などこれまで通りの生活を保つことや、その状況に合った新しい日課を作って、仕事や遊び、休息の適切なバランスを整えてみてください。続いて、家庭や地域、職場などの役割はありますか、ということです。人は何かしらの役割を持つことで活動や交流が維持されます。活動を控えている時でも電話やインターネットを上手に活用しながら連絡を取り合って孤立を防ぐことが大切です。家庭内のお子さんでも新たな役割を持つこともとってもいい効果があると思います。最後は、運動を行う機会はありますか、ということです。このあたりは普段当院の理学療法士の話を聞いている皆さんもよくご存知だと思いますが、筋肉の維持のためにも運動は大切です。適切な距離を取れば公園での散歩などもとっても良いことですし、家の中の掃除や洗濯、庭木の手入れなども良い運動になりますので、ぜひ積極的に取り入れてください。水分補給も忘れずにお願いします。先ほど言ったように、ウイルスがなくなったわけではなく、第2波、第3波が来ないとも限りません。いやおうなしに生活を変えなければならない状況が来るかもしれません。そんな時に自分の心と体の健康を保つためのヒントになればと思います。
今週と来週はリハビリセンターの療法士さんを招いて、今こそ心と体を整えようと題してお話を伺っています。本日はリハビリセンター認定作業療法士山本秀樹さんに遠藤夏美さんがお話を伺いました。今回ご紹介した内容は広報誌日光記念メディカル情報6月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。日光記念病院内では総合案内でお渡ししておりますので、気軽にお声掛けください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
糖尿病教室再開のお知らせです。新型コロナウイルス感染症流行に伴い休止していた糖尿病教室ですが、当院通院中の外来患者さんに限定して再開いたします。再開日は7月13日火曜日午後3時、講師は清水さゆり糖尿病看護認定看護師です。当日は検温及び体調の確認を参加者全員に実施いたします。また発熱、咳など風邪症状がある場合の参加はご遠慮ください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。たくさんのご参加お待ちしております。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。